新しい契約に仕えるものと題して、皆様の牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
パウルは、コリント教会の一部の人たちが、パウロが使徒という務めをですね、このヨーロッパ中に、特にユダヤ人以外の異邦人にこのキリストを伝える働き、そして諸教会に仕える使徒としての働きをしていることに対して、一部の人たちが疑いを持っていました。パウロが、自分で自分を推薦している、そんなふうに、この陰口を言う人たちもいたようです。そういう声を聞いてですね、パウルは、確かに、文字で書いた推薦状は、この人こそ使徒に、使徒としてふさわしいですというですね、そういう文字に書いた推薦状は持っていないけれども、しかしもうそれよりももっと明らかなコリント教会の人々、あなた方という推薦状がこのあるじゃないですかと、私たちの推薦状はまさにあなた方そのものですと、3章の2節で、言っています。墨で書いた推薦状は確かに持っていない。しかし、最初は教会も何もなかったこのコリント教会に、偶像であふれていたこのコリント教会、このコリントの町に、確かにその虚しい偶像から生けるイエスキリストに立ち返る人たちが起きてきた。そしてこのコリントの町に教会ができた。それだけでなく、今もそこでキリストの光の中を歩んでいる、このコリント教会の人たちが確かにいるということ、それこそパウロが使徒であるということの推薦状そのものだと、そのように、コリント教会に宛てて手紙を書いています。パウロが伝えた福音は、パウロはその推薦状ということからですね、だんだん話がこの、福音の方にまた話がいくわけですけれども、パウロが伝えた福音というのは、モーセに与えられた律法が石の板に書き記されたのとは違って、人の心に直接書かれるものだと、そういうことも前回のところで話しています。3章3節の後半ですね、モーセの10回は石の板に字として書き記されました。あなた方はこういうふうに生きなさいというですね、10回をはじめとするこの律法が、石の板に書かれました。しかし、この福音はキリストを通して与えられた、私たちに届けられた、パウロたち使徒たちを通して届けられた福音は、もうその人の心の板に直にこの刻みつけられる、そういうものだとパウロは言っているわけです。そういう観点からですね、この旧約と新約、古い契約と新しい契約、あるいは律法と福音について、パウロはまたここで語り始め、手紙の中で記し始めます。今日の第2コリント3章5節6節ですね、でもそのようなことが続けて書かれております。早速見てみたいと思います。3章の5節、何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。パウロは自分で自分をキリストの使徒として見なし得るもの、それはもう一切自分の血にはない、そのことを認めています。パウロの使徒としての働きも全部神様が始められたもの、神はその力をパウロに与えておられる、もうただそれだけです。そこに仮に何か良い実を結んだとしても、あるいはこのコリント教会という、一つの見える実が結ばれているわけですけれども、それがなったとしても、それは全て神がパウロやあるいは他の人たちを用いているだけであって、称賛されるべき方はただ神様だけである。一貫してそれは変わらないわけですね。神から来る資格以外にパウロが使徒となり伝道者となるものは一切ありません。ですからパウロは自分自身を使徒として推薦するなどということは もう どうしてもできないわけですね。もう資格があるというならば、神が召してくださった、神がこの働きに使わせてくださった、もう全部神様が始めてくださったというこの神からの資格以外には何にもない。人間的な部分で言うならば、パウロはキリストを迫害していた人です。クリスチャンを迫害して捕らえていた人です。その真っ只中で一方的に生けるキリストが来てくださって、あなたをこのキリスト福音を伝える者に召すと、一方的にキリストの方から来て召されたわけですね。ですから、神から来る資格以外には何一つ人としての資格はない。しかしあるならば神から来る資格、それだけですとパウロは言います。似たようなことを第一コリントの15章でもパウロは言っておりました。第一コリントの15章9節と10節、第一コリントの15章9節10節、私は使徒の中で最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。使徒と呼ばれる価値がないとパウロは認めています。使徒の中でも最も小さいもの、なぜなら、神の教会を迫害していた、もう真っ向から神に逆らう生き方をしてきた、もうその代表のようなものだから、使徒と呼ばれる価値なんか全く自分にはない。そのことをパウロは認めているわけですね。ただあるならば、それは神の恵みだ。神の恵みによって今は私は今の私になりました。確かにその働きもですね、他の人たちよりも多く働いた、それは客観的にも分かるわけですね、働きのみ。しかしそれさえも私じゃないんだ、私にある神の恵みがそうさせたんだと、だから崇められ称えられるべき方は神だけだ。神の恵みと憐れみがパウロを使徒として召し、そして、神が召されたからそこに身をならせていっただけ。すべては神から始まり神に至っている、それだけでした。このように、第一コリントの手紙の中でもパウロはそのことを伝えております。同じようにですね、資格というならば私の側には何の資格もない、あるならば全部神から上からのものだけですと、パウロはもう一度ですね、そのことを繰り返し第二コリントの3章の5節でも言っているわけです。そして、第二コリント3章の6節いきますけれども、神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。自分の中に使徒としてふさわしい、あるいはそういう資格、そういうもの一切ないんだけれども、そんな私なんだけれども、神はそういう私パウロ、あるいは他の人たちに新しい契約に使えるものとなる資格を神がくださいましたと、そのように言っています。ここで、新しい契約というのがあるわけですから、古い契約もあるわけですね。古い契約ではなくて、新しい契約に使えるものとなる資格を神様がパウロたちに与えてくださった。この新しい契約の新しいですけれども、今までも何度かお話したことあるかと思いますけれども、ギリシャ語、新約聖書を書かれた古代ギリシャ語コイネというギリシャ語ではですね、新しいという言葉に、大きくですけれども、細かく言えばもっとあるかもしれませんけれども、大体大きく分けて2つの 言葉があります。ネオスという言葉とカイノスという言葉があります。この6節はカイノスという言葉が使われています。この同じ日本語で言えば新しいなんですけれども、意味が全然違うんですね。ネオスという言葉は時間的に新しい、だんだんだんだん新しくなってくる、この時間の経過とともに新しい、要するに若いほど新しいという考え方ですよね。そういう新しさです。しかしこの6節で使われている新しい契約の新しいカイノスは時間には一切関係ない質における新しさです。質における新しさですから、古い契約と新しい契約という時のこの新しいは、古い契約と比較するならば質が全く違う、違うと言った方がいいかもしれないですね。質が違うわけですから、全く違う新しさ、時代とともにだんだん新しくなってくる新しさじゃなくて、質そのものが全く違う新しさ、その質の新しさを表すときにカイノスという言葉が使われています。新約聖書で新しいという言葉を使われるときは大抵このカイノスですね。で、じゃあ具体的に古い契約、新しい契約というのは何なのか。古い契約というのは、旧約聖書、新約聖書とありますけれども、この旧約に代表される、モーセに与えられた律法ですね。モーセにシナイ山というところで与えられたシナイ契約という名前もありますけれども、モーセを代表とするイスラエルの民と、そして神様との間に交わされた契約、それが古い契約、旧約です。その質が全然違うという、どう違うのかということを、ちょっと説明させていただきますとですね、その古い契約、モーセに与えられたこの律法による契約ですね、これは、神様と人との協定のようなものです。そこには交換条件のようなものがあるんですね。どういう交換条件かというと、人が神に従順に従うならば神もその人を祝福します。要するにその基盤となっているのは人間の行いが基盤となっております。しっかりと神に従い、そういう神の御心にかなった行いをするならば、そういうあなた方を神も祝福します、宝の民として大事にしますという、こういう協定なんですね。その基盤は人の行い、従順かどうかというこの行いが基盤にあります。人がちゃんと自分の役割を神に対して果たすならば、神も神の役割を果たしますよ、その人を祝福するという役割を果たしますよという、そういう協定でした。神が民を祝福する条件、それは従順な行い、ある意味でこの条件付きの、もう本当に交換条件のある協定なんですね。古い契約はもうこれはどこまでも人間の働き、人間の行いに全てが寄りかかっていましたので、この義を、正しさを生み出すことができませんでした。もともと人間は罪を持っておりますので、どこまで行っても不完全です。完全な行いをしたと思っても神からご覧になれば不完全でしかありません。もともとこの罪の根っこがこの罪の性質を持っておりますから、この不義な人間がどんなに頑張っても不義でしかないんですね。義を、正しさを、清さを生み出すことは絶対にできません。他の人から見て、あの人は清いな、正しいなというふうに言えるようなものは生み出せるかもしれません。でも神が認める義、正しさを人が自分の行いで生み出すことは絶対できません。不義な人間がどんなに頑張っても義を生み出すことはできないんです。世界中からもう自他共に認める正しい人を10人選んだとします。私こそ世界で一番正しい人だ、あるいはそれを他の人たちもですね、あ、この人ほど正しい人はいないだろう、清い人、真面目な人はいないだろうという人を まあ、世界中で10人選んで、擬人コンテストをしたとします。そして審査員は神様。すると、まあ、誰一人優勝するどころかですね、全員失格になっちゃうんですね。人間の側では10人候補を出せるんですけど、この人こそきっと世界一正しいだろう。人間の目からは出せるんですけれども、審査員が神様である限りは全員失格です。どんなに正しい行いをしても、人間の行い、人間の働きでは神に認められる義、正しさを生み出すことはできません。擬人コンテストで全ての人が失格です。優劣をつけるまでもいかないんですね。ローマ人の手紙の3章23節、ローマ人の手紙の3章の23節、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず。まさにこれですね。すべての人、すべての人は審査員である神様の前に立つならば、みんな罪を犯した人であって、誰一人神からの栄誉を受けることはできない。擬人コンテストに参加する資格さえ持てない。人の目から見たら、まあこの人はまあまあ正しいだろう、そういうふうに見られるかもしれないけれども、審査員が神である限り、誰一人神からの栄誉を受けられない。参加資格なし、みんな失格者です。古い契約の下では、すべての人が罪を犯している。神からの栄誉を受ける人は誰一人いない。義人はいない、一人もいない。まさにそれが明らかにされるだけなんですね。しかし、まあ、古い契約の中ではそういう意味ではもうみんな失格者、お前はダメ、罪があるという有罪判決をこの宣告されるわけですけども、しかし新しい契約では全く違うというんですね。古い契約はもう一度言いますけど、神と人との協定のようなものでしたが、新しい契約はそこが全く違うんですね。全部神様から始まっている。神の御心が先行し、この不安定な人間に土台を一切置かないで、神様の確かさのみに立ちます。神様の一方的な恵みがまず先行しています。神様が全部私たちを正しいと認めるための、救いのための手立てを全部もう神の方で先に計画して実行して用意してくださっています。計画されたのは神様、それを実行されたのは一人子イエス・キリスト。そしてじゃあ人間の側はどうするかっていうと、それに応答するだけなんですね。旧約、古い契約では交換条件でした。人は神に従う良い行いをします、その代わり神もその人を祝福しますという交換条件でした。しかし新しい契約、新約では、神が全部計画し、そのどうしようもない、もう自分の力では罪を犯さないではいられない、この人間を何とか救おうとして、神の方で、全く質の違う救いの道を用意して計画して、そして一人子まで送り出してくださって、そしてもう極端に言えば、もう神様の方でですね、勝手にこの救いの道をもう成し遂げてくださっちゃったんですね。ですからもうそれに対して私たち人間はそれをどうするか、どう受け取るか、その応答だけが求められています。ですからもう旧約のように交換条件とは全然違うんですね。そういう意味で質が全く違います。 この新しい契約、それは人がこうこうしたらば神も祝福しましょうという条件付きの祝福ではないんです。神はもうご自分の恵みによって、もうそのご愛ゆえにですね、一人をイエス・キリストをもう一方的に送ってくださったんです。そしてこのキリストの十字架の死という尊い犠牲を通して人を祝福する、そう一方的に約束してくださったんですね。ですから新しい契約の下ではもうあらゆることが人間ではなくて神様に依存しています。すべて神から発し、神が一方的に救いの代価となるキリストを使わせてくださり、神の方で救いの御業はもう成し遂げてくださいました。ですから私たちがすることはその事実を信じて受け取るだけ、ありがとうございますと受け取るだけでいいんですね。こんなありがたい、こんなおいしい救いなんです。恵みというのは別の言葉でただでというふうにも言葉として変えられますけども、訳せますけども、もっと言えばプレゼントなんですね。恵みというのはプレゼントです。プレゼントというのはありがとうございますと言って受け取ればいいだけです。まあどうしても人間の社会ではですね、まあ、そうは言ってももらったからには何かお返ししなきゃとかですね、もうどっかで私たちはその交換条件というのをいつもこう人間社会の中で取り巻いてますので、それは染みついてるんですね。だから神様に対してもなんかやっぱり神様こんなにしてくださったならやっぱりこうしなきゃいけないんじゃないかとか、こうそういう目で見てしまいやすいんですけれども、この神様がくださるプレゼント、救いの恵みに関しては全く条件なし、お返し必要なし、ただ受け取ってありがとうございますと感謝していけばいいだけなんですね。それを神様喜んでくださいます。ある意味で私たちが喜ぶ顔を神様見たくてしてってくださるんですね。神の恵みはプレゼントです。もう救いの手立ては全部神様の側で用意してくださっているので、私たちがすべきことはそれをありがとうございます、このプレゼント嬉しいですと感謝して受け取ればいいだけ。この恵みが、神の恵みが、救いのプレゼントが私たちを喜ばせるし、私たちを安心させるし、この失望しやすいこの世の中にあって私たちに希望を与えてくれる、そして天国にまで導いてくれる、そんなすごいプレゼントなんですね。パウロたち、人たちはこの新しい契約、古い契約のような交換条件じゃない、もう全部神の主権が先立っている、神ご自身がもう全部救いを計画し実行して、成し遂げてくださる、この新しい契約に使える資格を神から与えられたんですよっていうのが今日の第二コリントの三章の五節六節なわけです。ですから、まあ、そのコリント教会の一部の人たちがですね、まあ、特に、非常にこの立法主義的な教えを持ち込んだグループがあったようですけれども、まあ、その人たちがコリント教会をいささか混乱させておりましたが、まあ、彼らが、パウロが本当に使徒だというなら推薦状を見せてみろというわけですけれども、パウロとしてはいや、そんな推薦状、墨で書いた推薦状、文字の推薦状はありませんよ、コリント教会あなた方が推薦状です、私たちの資格といったらもう神から与えられただけ、そして神から与えられた資格といえばこの新しい契約に使えるものとなる資格を神ご自身が私たちにくださったんだと、まあ、そう言ってるわけですね。ですからパウロはこの使徒という働き務めさえも、神様から与えられた、神様から一方的に与えられたので受け取っただけです。別に人になりたくてなったわけでもない、もともとだってキリストを迫害してたわけですから、反対者だったわけですから、パウロの気持ちとしては、人間的な気持ちとしてはずっと迫害者を続けて仲間と一緒にクリスチャンを牢屋に入れたかったわけですよ。しかしそこで一方的にイエス、 復活されたキリストが来てですね、サウロ、どうして私を迫害するんだ、あなたが迫害している私がキリストだよと言ってですね、このパウロに一方的に現れてくださって、この救いの恵みを知らせてくださったから、今度はパウロはもうキリストを伝えずにはいられなくなってしまったわけです。そしてそこであなたをこの異邦人の宣教者伝道者として使わすと神様イエス様がおっしゃったのですね。もうそれをただ受け取っただけなんですね。全部その資格も神から受け取っただけです。そしてここでですね、第2コリント3章6節の後半で、文字と御霊という言葉が出てまいります。聖書のルビでは文字となっていますけども、まあ漢字文字ですね、文字と御霊、ユダヤ人立法主義の教えを持ち込んだ人たちは、何度も言いますけど、文字で書かれた推薦状をコリントの人々に見せて、パウロも使徒というならば推薦状を見せてみろと迫ったわけです。しかしそれに対してパウロは文字で書かれた推薦状は持ってないよとあっさり答えるわけですね。でも紙に書かれた推薦状よりももっと確かで、もっと公にもなっている、明らかにされているコリント教会の人々こそ推薦状だ。その推薦状は確かに御霊が働いてこの人たちを新しく作り変えたんだ。コリント教会にいる A さん B さん C さん、みんな御霊が確かに働いて、かつては偶像と言ってですね、偶像を拝み偶像を大事にしていた、あるいはいろんな自分の欲望を第一としていた、あの A さん B さん C さんがみんな御霊が働いて新しく作り変えられてしまった。それはそばで見てる人たち、あるいはコリントの町にいる人たちが一番分かってるわけですね。なんか知らないけどあの人新しく作り変えられたよね。それこそ御霊が働き福音に力がある証拠だ、推薦状だとパウロは言います。福音の事実をコリント教会にいるあなた方一人一人が、証明してるじゃないか。ここでまたこの文字と御霊をかけてですね、この旧約と新約をパウロは比較しています。新しい契約に使えるとは、文字に使えることではなくて御霊に使えることだ。第2コリント3章6節ですね、途中文字に使えるものではなく御霊に使えるものですとあります。パウロは新しい契約に使える資格を神から与えられました。そして新しい契約に使えるとは、これまでは文字に使えてきた、あの石の板に字として書かれた十戒、モーセに与えられた、シナイで与えられた十戒、あの律法に使えてきたけれども、そうじゃない、新しい契約に使える私たちは御霊に使えるものだ。で、御霊はどういうことをしてくださるかというと、石の板ではなくてこの心の板に、人の心の板に直接神の言葉を、神の御心を刻みつけてくださる霊です。それはその前の3節、前回のところでも言ってましたね、3章の3節のところですけれども、炭によってではなく生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく人の心の板に書かれたものである。神の御霊はもう私たちの心の板に直にですね、神の御言葉を刻みつけてくださる霊です。ですからそのような、福音を直接人の心にこの刻みつけて人を新しく作り変える、その御霊に私たちは使えているんです。しかもですね、今日の最後6節の最後ですけども、文字は殺し御霊は生かすからですと。文字というのはどこまでも人を殺していくしかない、しかし御霊は生かすんだという、この対象ですね。 文字に代表される律法、この旧約、古い契約の土台となったこの律法ですね、モーセに与えられた律法、神の教え、その文字は殺すなんていうとなんかすごく悪いものに思えるかもしれませんけども、別に律法は悪いものじゃないんです。とても大切な働きがあるんです。ローマ書の7章の10節から13節に書かれてあります。この律法がなければ本当の意味で私たちは救われた喜びを知ることはできません。どこから救われたのか、そのどこがわからないんですね。そのどこを示すために律法はあります。ローマ書の7章の10節から13節、ローマ人の手紙の7章10節から読みします。それで私には命に導くはずのこの戒めがかえって死に導くものであることが分かりました。それは戒めによって機会を捉えた罪が私を欺き、戒めによって私を殺したからです。ですから律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです。ではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。この12節にありますように、律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものだと。ですから絶対悪いものじゃないんですね。しかしこの戒めがあることで私たちはこの自分の罪というものに気づき、また神に背いている存在だということに気づかされます。このルールというものがあって初めて私たちはルールから外れているということを知るわけですね。今の相撲界の野球賭博の問題がずっと取り沙汰されておりますけれども、でもその野球賭博に関わった人たちの多くはあんまり皆さんこの悪いことだと思ってなかったわけですね。これだけ大騒ぎになって、そしてこんなにとんでもないことだったんだということを今になって、まあ皆さんじわじわとこの実感するわけですけども、もう一つこのルールがこう、まあ、示されていなかったのかどうなのかよく分かりませんけれども、後になってこう学んでる部分があるように思いますけれども、明確に私たちにこのルールが示され、律法というものが投げかけられて初めて私たちは神様からこんなに外れてるんだ、神様から作られた時、神様が私たちに願っておられた生き方とこんなに外れてるんだということをですね、律法を通して知るわけですね。それで初めてこんなに自分は罪深い存在なのか、神様から外れてる存在なのか、そして死を宣告されてもおかしくないような存在なのかということを、律法があって初めて私たちは知ることができます。律法はその教えを守らないものに、まあ、全てのものですけど、全ての人はもう教えを完全には守れませんから、その教えを守らない私たちに有罪判決を下します。そしてこのままではあなたは死ですよという、この永遠の死の滅びを宣告されるわけですね。ですからこの律法の前に立った時に、誰一人ああ神様に正しいなんて絶対認められない、みんなそう思うわけです。誰一人私こそ義人ですよと言える人は誰も言えない。みんな神の前にこの有罪判決を下されて当然だということを知るわけです。ローマ書の3章の20節、ローマ人の手紙の3章の20節、3章20節、なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。まさに律法を行おうとすればするほど 神の前にとても私は義と認められない、正しいなんて言われない、有罪判決を下され当然だという思いがいよいよ生じてくるわけですね。実行できない、本当に実行不可能であるということを、もうこの立法があるからこそ、この立法に直面すればするほど認めざるを得ないので、死の呪いと恐怖に怯えるしかない、そんな私たちです、ですから旧約の時代 もうこの罪を犯すために、この犠牲の動物が殺されて捧げられたわけですね。あなたのこの罪のためにこの、動物が犠牲になって捧げられるんだ、血を流すんだという、それを見て改めて自分の犯した罪の大きさを人々は見たわけです。しかしそれで一匹の動物が捧げられてもまた次の罪を犯してしまうので、心は休まりません。絶えずこの罪悪感に苦しめられます。でも旧約の時代というのはそういう時代だったんですね。罪のために本当にこの見える動物が犠牲に捧げ、生贄に捧げられなければならない、それでもなお罪悪感から解放されない、そういう契約ですから、旧約の預言者たちはみんなやがて与えられるこの新約の恵みを予言していたわけですね。この新しい、契約を受ける者たちがどんなに羨ましいか、私たちも旧約の預言者たちも見たいほどのそんな素晴らしい恵みなんだということを、まあ、新約に生きる私たちのことをですね、言っている聖書の箇所がある、ぐらいです。このように立法の前に古い旧約の契約の中ではもう私たちは本当にもう死を宣告されても当然、そこに本当に何の希望もある意味では持てなかったわけですけれども、しかし今新約に至って全てを御霊がしてくださるこの時代には、御霊は私たちを生かしてくださいます。今日の第二コリントの最初の6節最後にあるように、文字は殺すけれども御霊は生かすからです。御霊は人を新しく作り変えてくださり、神の御心を全うしてくださる霊です。神の御心というのは、今の時代の神の御心というのは何でしょうか。イエス・キリストを信じるというその信仰だけです。もう行いによっては私たちはみんな破れ果ててしまったわけですから、どんなに行いで神を喜ばせようとしても、行いによって神様を喜ばせること、救いを全うすることはできませんでした。すればするほど、ああもう死しかない、いよいよ有罪判決受けるものだと、そういう存在でした。でも神様は今私たちに求めておられるのは、このキリストを通して差し出した救いを受け取りなさい、信じなさい、ただそれだけです。イエス・キリストを信じることが神の御心を全うすることです。どんな人でもイエス・キリストを信じるならば救われる、それが聖書の約束であり、新約の時代に生きる私たちに与えられているこの恵みなんですね。御霊はこの神の恵みを知らせてくださる霊です。この罪人に対して神の憐れみがどんなに大きいかを示してくださるのが御霊の霊で働きです。イエス・キリストが私の罪のために十字架で死なれた、あの十字架の犠牲の道を歩まれた、でもそれによってどんな罪人も救われるんだ、どんなに死の死刑を宣告されても仕方がないような、そんな私でもキリストを信じるなら永遠の命をいただけるんだ、そういうことを受け取れる柔らかい心を御霊は与えてくださいます。御霊が私の心をそのように柔らかく受け取れるようにしてくださらなければこんな、ある意味ではおいしい、本当だろうかと、 そんなおいしこんなありがたい話があるだろうかというですね、逆に疑わせてしまいます。御霊がそのように私たちの心を柔らかくしてくださるからこそ、この恵みが分かるように少しずつ受け取れるようになってくるんです。石の板に文字として刻まれたあの律法は私たちにいよいよ無力を教えます。神の前にどんなに外れた罪ある存在かをいよいよ明らかにするだけです。もうこのままではこの罪のために滅びるしかない、もう死を宣告されて当然だということを律法は明らかにします。でも御霊によって私たちの心の板に刻まれる福音は、新しい契約は、そんな死に値するものが命に移されるんだ、それを明らかにしてくれるんですね。死ぬべき私に代わって神の子キリストが十字架で死んでくださった。本当だったら私が罪の呪いを一身に受けて死ぬべきであったのに、神の子キリスト、罪なきキリストが十字架で罪の呪いを全部受けてくださった。この方を信じるなら罪の結果である永遠の死をもう恐れなくてもいい、永遠の刑罰をもう恐れなくてもいい、そのようにしてくださったんですね、神様の方で。ですから御霊はいよいよ私たちにこの命を教えてくれます。どんなに悲惨なところから生かされたものであるか、霊的死体であった、死の滅びをただ待ってるだけの人生であった、そこに新しい命を吹き込んで生きる喜びと希望を与えてくださる、これが御霊の働きです。今は御霊の時代です。御霊が働いて私たちを生かしてくださる時代です。神はパウロたちにこの新しい契約に使えるものとなる資格を与えてくださいました。それはどこまでも御霊が与えて御霊が導かれる働きです。パウロをその人として召されたのも御霊です。御霊なる神です。私たちキリストにある者たちもみんな、それは使徒だけでなくですね、みんなキリストにある者たちはこの新しい契約によって命をいただいたもの、新しい契約によって生かされているものです。それぞれが使わされた場所で御霊が今も毎日毎日一瞬一瞬私たちを新しく作り変えていてくださいます。そして神の御言葉をこの心にですね、書き記してくださっているんですね。御霊がこの御言葉に歩めるように変え続けていてください。御霊の働きがなければ私たちは聖書を読んでも単なる道徳の書とか昔の歴史書みたいにしか読めません。それが私とどういう関係があるので終わってしまいます。しかし御霊が働かれるとがぜん違ってきます。この聖書の言葉がぐわっと自分の言葉に刻みつけられるんですね。ですから全然別に普段聖書を読んでない時でもですね、ふと道を歩いてたり何か仕事をしているときでも、ぼわっとその聖書の言葉が思い起こされたり、何かちょっと悪いことしてやろうと思うと、ふっとこの御霊がですね、それをしちゃいけないってこう留めてくれたりとかですね、そういうことが起きてくるわけですね。それは全部御霊が、直に私たちの心にこの御言葉を刻みつけてくださっているから、だからそういうことが起きてまいります。キリストを通して与えられたこの新しい契約はどんなに私たちに自由を与え、喜びを与えるものかを、御霊は私たちにもう日々教えてくださいます。そしてその教えられた私たちの存在を通してまた、主は証ししていってくださいます。旧約の時代、文字は私たちをどこまでも殺すしかありません。いよいよお前は死に値するという死刑、宣告しかしてくれません。本当の意味で罪悪感を取り除いてくれません。しかし御霊は日々私たちに力を注いで、この新しい契約に今あなたは生かされているんだ、 今日もあなたはこの新しい契約で生かされているんだ、生きるんだということを日々受け取らせてくださるんですね。もう古い契約じゃない、全く質の新しい、もう神の方で神の主権が成功している、そこにあなたはただもう答えていけばいい、感謝して受け取っていけばいい、そういう新しい契約にの時代を私たちは生きているんだ、それに使える資格を皆さん一人一人に与えているんだと神はおっしゃいます。御霊が私たちに働いて、この新しい契約、キリストを信じて救われる喜びに今日も満たしてくださる。だから私たちは、いろんなことがあってもですね、神様への感謝が消えないわけですね。それは全部御霊の働きです。私たちは文字に使える、単なる文字に使えるんじゃなくて御霊に使えています。そして文字は殺し、御霊は生かします。御霊は私たちの心の板に直接御言葉を刻み込んでくださる霊です。私たちが頑張って神の御心を成し遂げるぞと、もうそうやる時代は終わったんですね。御霊が全部やってくださる。御霊が、ダメな時にはストップさせてくださる、進むべき時には背中を押してくださる、御霊が全部やってくださる。こんな素晴らしい御霊に仕える、新しい契約に仕えるものとされていることを、私たちはもっともっと感謝していきたい、また知らされていきたいと思います。主が私たち一人一人をこの新しい契約に仕える資格を与えてくださっています。どのように応答していくかは皆さん一人一人に問われていることだと思います。でも全部もうその道は神様が用意してくださっていますから、神の御心は私たちがそれを本当に感謝して受け取ること、それが神が私たちに唯一求めておられる御心です。もう一度5節と6節を読んでお祈りしたいと思います。第2コリント3章5節、ご一緒に読みましょう。5節と6節、何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。神は私たちに新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。文字に仕えるものではなく御霊に仕えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。お祈りをします。天の父様、今日も私たち本当にこの素晴らしい恵みにを預かっていただいていることを教えてくださり感謝をいたします。本当に律法の前に私たちはもうただ破れるしかない、その基準の前にいよいよ外れたもの、有罪判決を下されて当然のもの、死に値するものであることをいよいよ思うばかりですけれども、でも律法はそのことをまず示し、どこから救われたのか、どんな状態から救われたのかを私たちに明確にしてくださることを感謝いたします。本当にこの死の滅びからあなたは御霊によって私たちを生かしてくださり、キリストの福音によって生かしてくださっていることを感謝いたします。今私たちはこの古い契約ではなく全く質の新しい契約に使えるものとして生かされていることを心から感謝いたします。ただあなたの御心は今イエス・キリストを信じること、信じて生きること、そしてもう差し出されたこの救いを感謝してただありがとうございますと受け取るだけでいいとおっしゃってくださっていることをありがとうございます。本当にこの恵みをプレゼント、本当に主をプレゼントとして受け取れないこの堅くなな私たちの心を打ち砕いてください。そして本当にもうそれだけでいいんだと主がおっしゃっているんですから、本当に主をもう手放しであなたの恵みをプレゼントを受け取ることができますようにお導きください。本当に本来なら死であった私たちに御霊は今命を与えてくださる、生かす霊だと約束してくださっています。どうかこの死から命に移されたことがどんなに大きな恵みであるか、今週も日々教えてくださいますようにお願いいたします。 御霊を上よりの力を注いでくださって、今週も私たちを守ってください。そして絶えずこの、心に御言葉を刻み込んでくださり、御言葉によって、歩むことができるように御霊がしてくださいますようにお願いをいたします。単なる文字だけでは私たちはもう死ぬしかありません。でも御霊は生かしてくださいます。御霊は御言葉に生かしてください。あなたの御心を全うさせてください。よろしくお願いをいたします。感謝して主の御名によってお祈りをいたします。どうぞ一斉にお祈りください。